カによる福音書第6章の40節から42節まで。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいと、どうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことはできる。お釈迦さんの逸話話をよく読むことがありますが、まあ、次のようなものがあります。ある時お釈迦さんがお弟子さんに聞かれます。世の中の道は木や石やいろいろがあって、歩くのがとても大変である、とっても危険であるから、どうすればいいか。そうすると弟子は答えます。人間の歩く道をすべて鹿の皮で覆うと良いと思います。するとお釈迦さんは弟子を諭されます。世の中の道に全部鹿の皮で覆うのは不可能である。人間の足を鹿の皮で覆った方が良いと思わないのか。私たちはどこを見るかでやっぱり違うもんだというふうに、この話を聞きながら思います。まず自分の足を覆ってみてはどうかという、これお釈迦さんの話で、なるほどだなと誰も納得すると思います。今日の聖書の箇所はイエス様のとっても有名な例え話です。ルカによる福音書では平地の説教と呼ばれていて、その中にいくつものお話があって、その中の一つです。解説は多分不要だというふうに思います。自分の目にある丸太を見ないで兄弟の向かっておがくずを取らせてくださいと言えようかと、その通りだと思います。しかし改めてイエス様に指摘されると、確かに相手の小さな罪ばかりを挙げつらって、そういうふうに自分の罪に気づかない、そのことに気がつかされます。見方を変えることで本当の悔い改めへと導く、それがイエス様がおっしゃりたいことかなというふうに思うのです。水曜日に私たちの教会から本当に偉大な信仰者と言われる谷口康則先生を天にお送りしまして、今日で3日目になります。金曜日土曜日にお葬儀を予定しましたので、ちょっと時間が空きまして、で先生が書かれたものとか、先生がいろいろな方々に先生のお話を聞いたり、してこの3日間を過ごしてるんですけど、なんて言うんでしょうね、偉大すぎて捉えられないんですよね。でもなんかいっぱいいろんな先生の信仰の話とか生徒との関わりの話とかいっぱい聞くんですよね。で全てに なるほどこの先生はすごい愛を持った信仰者だなと思うんですけど、でもその中心っていうのは一体何だろうという、そういうふうに思うんですね。九州学院の教諭として中学校だけでしか教鞭を取っておられないですね。それは中学生の中のその何ていうか純粋さに惹かれて、自分はもう中学生にしか教えないって言って教え、ですから真剣だったんでしょう。生徒よく徹底的に殴られたみたいですね。殴るときはあの先生がですね、しかも何か院長室かなんかでよく殴っておられたっつって、で殴るときは必ず親の前で殴るんですってね。で先生涙流しながらいつも親の前で殴って、親がいないところで絶対殴らなかったって、で途中で親が先生もう十分ですからやめてくださいって言うまで殴っておられたって話を聞いて、この背景にあるのは一体 何なんだろうなと。で、昨日正次郎先生が教えてくれたんですけど、でもその時は必ず胸ポケットに辞表を入れておられたんですってね。はい。でも自分のその教師人生もかけて、でもこの今このこのに対してはこれが必要だというふうに教育されていたのだという、それも先生の愛から、なんだろうな、そういうふうに真摯に中学生に迎えられる先生っていうのが九州学院におられたんだなというふうに思うんです。で じゃあでも先生の本当の心の中に一番支えにあったのは何かという、でいろいろこう読んだりしてくるけど偉大すぎて見えないんですけど、でも先生の一番の中にある一つの言葉っていうのは醜いって言葉なんですよね。まあ小児麻痺で先生は足とですね手が不自由になられて、ある友達からこいつは本当に醜いもんなって言われたという、それがものすごくそう心の傷にあるんですね。でまあ、そのことをお母さんの死を通してまた乗り越えていかれるんですけど、その時にやっぱ神様に出会われるんですよね。神様はその醜い自分でもありのままでよいと、そのままで私に従ってこいって言われた。そうやってまあ、先生のそういう原点を見つめていくと、やっぱり最終的には神様が共にいて、そして神様がやっぱり導いてくださるということだろう。で今日詩編の23編、これ先生が一番好きな聖句なんですけど、たとえ死の影の谷を行く時も我災を恐れず、神が私と共にいてくださるという、多分これが先生の一番の中心になったことじゃないかなというふうに今日思っています。まあ、先生は多分その醜さという中に立って自分はどうなんだという、まあ、それをいつも考えておられたのかもしれません。そういう中で神様に私はこういう醜さの中で愛されて生きていくという、生きてこられたんだということを思われたのじゃないかなと思います。まあ、イエス様は自分の罪を見ないで人の罪ばかり見ることに対して諭しておられます。自分を振り返ると言われていることを本当に多くしているです。まあ、私たちは相手の罪をあげつらうのではなく、自分の罪を見つけ出し、そして悔い改め、そこから始めて、そして相手を愛していくという、まあ、そのことをイエス様は求められているのかもしれないなというふうに思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは敬愛する谷口康則先生をあなたのもとに送りました。すでにあなたはあなたの御国で復活の命を与えられて、先に召された多くの人たちと共に谷口先生がおられることを私たちは信じ、そして感謝しています。どうか先生が残してくださった信仰と、そして教えてくださった神様の愛を私たちが引き継ぐものとしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、名前のうちにあるもの、また悩み苦しむもの、どうかイエス様が共にいて力づけ、慰めの御手を与えてください。谷口康則先生のご家族の上に豊かな慰めが今日ありますように。そして前夜式、告別式があなたの導きにあって、本当に先生の信仰を示す会となることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。